時間になりましたので、礼拝の備えの賛美歌をお座りのままで歌いたいと思います。352番です。 ただいまより2007年1月21日高胆節第4シーズンの礼拝を始めます。すると玉座に座っておられる方が、見よ、私は万物を新しくすると言い、また書き記せ、これらの言葉は信頼でき、また真実であると言われた。正英539番を歌います。お差し支えのない方はお起立お願いします。神様、本日の礼拝を御前に捧げます。集い来たりました一人一人の賛美と 祈りに耳を傾け、命の言葉をお与えください。聖霊を豊かに下してください。皆によってお祈りします。アーメン。主の祈りをご一緒に捧げます。主の祈りは修法式次第の右横に印刷されています。また前方のスクリーンをご覧ください。それでは主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。購読文32番詩編139編を購読いたします。お手元の賛美歌中ほど第一賛美歌の後ろの29ページでございます。それではご唱和ください。主よ、何時は我を探り我を知りたまえり。
何時は我は座るをも立つをもし、また遠くより我は思いをわきまえたも。
何時は我が歩むをも我が伏すをも探り出し、
我は心の道をことごとく知りたまえり。
そは我が舌に一言ありとも。
見よ、主よ、何時ことごとく知りたも。
何時は前より後ろより我を囲み、
我が上にその御手を置きたまえり。
かかる知識は意図をくすしくして我にすぐ、
またかかるして吠えることはたわず。
我いずこに行きて何時の御霊を離れんや。
我いずこに行きて何時の御前を逃れんや。
我天に昇るとも何時かしこにいまし、
我は
我、あけぼのの翼を借りて、
海の果てに住むのも、
かしこにて、なお何時の見て、我を導き、
何時の身を見て、我を保ちたま
ま。暗きは必ず我を覆い、
我を囲める光は夜の何と我に言うとも、
何時の見舞いには暗き者を隠すことなく、夜も昼のごとくに輝けり、
何時は暗きも光も、
神よ、何時のもろもろの身思いは、我に尊きこといかばかりぞや。
その身思いのすべくりはいかに大きかな。
我、これを数えんとすれども、その数は砂よりも多し。
我、寝さむるときも、なお何時と共におる。
神よ、願わくは我を探りて我が心を知り、
我を試みて我がもろもろの思いを知りなまえ。
願わくは我に横島なる道のありやなしやを見て、
我を常しえの道に導いたまえ。
賛美歌525番を歌います。
Thank you.
しばらく黙想の後、牧会祈祷を捧げます。私たちの主イエスキリストの父なる御神様、皆を賛美します。新しい年の初めに、私たちはそれぞれに志を立て、決意に燃えて歩みを始めたはずでございましたけれども、たかだか3週間を経たばかりで、すでにその願いや志から離れてしまいそうで、危うく弱いものでございます。それでもあなたは、今あるがままの私たちを見舞いに立つことを許し、キリストの福音に預かる恵みを与えようと、今日この礼拝に出ることができるように、健康を与え、道を備えてくださいました。ありがとうございます。どうかこの礼拝において、共に皆を賛美し、御言葉をいただき、もう一度確かな歩みを始めることができますように、御霊によって導いてください。聖書の言葉を取り継いでくださいます遠藤牧師を強めてください。また信仰を求めてこの場に集う方々の上に、あなたの豊かな導きをお与えください。主なる神様、この場に集うことができなかった人々を覚えて祈ります。特に体や心に痛みを覚える人、孤独と不安の中にいる人、国内や国外にあって遠く住み暮らす人々、病院や施設におられる人々、高齢の方、信仰に行き詰まりを感じている方々、そして今日よんどころなく仕事や差し支えのために来ることができなかった方々、どうぞそのお一人お一人にあなたが親しく望み、その方の必要とするものをお与えください。あなたによる平安と恵みがそれぞれの上にありますように祈ります。神様、今日礼拝後に CS 教師会が持たれます。今日、 子どもたちを取り巻く環境はとても厳しいものがございます。そのような中で教会に集ってくる子どもたちにイエス様の存在と愛を語り、言葉と体を張って早朝から奉仕をする先生方をどうぞ祝福してください。またひまわりグループに集う子どもたちとその家族をお守りください。新しい試みとして延長保育をして、長時間その心と体力を捧げている先生たちの健康と働きを覚え支えてください。新しく募集を始めました次年度の子どもたちがどうぞ教会に多く集まることができますように、幼い子どもたちの魂に主イエス様を種まくその作業をなさしめてください。そして教会の大切な働きを閉ざすことなくこれからも続けていくことができますように導いてください。主なる神様、今週もたれます学園毎週会と京都地区集会のために祈ります。いつも主日に礼拝を共にしながらもゆっくり顔を合わせ話し合うことが少ない中で、地域の集会を通して交わりを豊かにすることができますように、お家を開放しお世話をしてくださいます方々の労をねぎらい祝福してくださいますようお願いいたします。神様、遠くアメリカの地で日系人教会を牧しておられる松下道成先生と直子さんのご夫妻に赤ちゃん誕生の嬉しい知らせを聞きました。ありがとうございます。すべてが整えられる地域とはいえ、初めての経験で戸惑われることも多いかと思います。どうぞ母子ともに健やかで祝福に満ちた日々を過ごされ、ますます教会の働きが充実しますよう、また松下家にとって待ちに待った初めてのお孫さんを与えられ、喜びの中におられるご家庭の上に主の祝福をお祈りいたします。この感謝とさまざまな願いを共にある方々の祈りに合わせ、私たちの主イエス・キリストの御名によってお捧げします。アーメン。賛美歌310番を歌います。 どうぞお座りください。聖書を朗読していただきます。聖書は新約聖書ヨハネによる福音書7章1節から9節まででございます。新約聖書177ページ、もしくは前のスクリーンをご覧ください。
その後イエスはガリラヤをめぐっておられた。ユダヤ人が殺そうと狙っていたので、ユダヤをめぐろうとは思われなかった。時にユダヤ人のカリーヨ祭が近づいていた。イエスの兄弟たちが言った。ここを去ってユダヤに行き、あなたのしている技を弟子たちにも見せてやりなさい。公に知られようとしながら密かに行動するような人はいない。こういうことをしているからには自分を世にはっきり示しなさい。兄弟たちもイエスを信じていなかったのである。そこでイエスは言われた。私の時はまだ来ていない。しかしあなた方の時はいつも備えられている。世はあなた方を憎むことができないが、私を憎んでいる。私が世の行っている技は悪いと証ししているからだ。あなた方は祭りに登っていくがよい。私はこの祭りには登っていかない。まだ私の時が来ていないからである。こう言ってイエスはガリラヤにとどまられた。
説教、私の時はまだ来ていないと題しまして、遠藤裕二牧師よりメッセージをいただきます。
ヨハネによる福音書をずっと通して読んできています。そろそろ、このヨハネによる福音書が舞台で言えば、そろそろこれからこう盛り上がっていくのかなと思わせるところで、残念ながらここではまだ時が来ていないという感じでですね、こう私たちがこうこれからイエスの活躍がどんどんというところで、何かこう私たちに一旦こう水をかけるような、そんな聖書の箇所であります。でこれまでに見てきた中で、イエスはそのご自分の体をパンとして食べよう、そしてまたご自分の血をあなた方は飲みなさいと、そういう言葉の中で当時のユダヤの人たちにとっては血を飲んではいけない、そういった当時の人たちが守ってきた事柄に真正面にこうぶつけていくような、そういうところが出てきました。ですから今日の聖書の箇所の始まりに書かれているように、ユダヤ人が殺そうと狙っていた。イエスの語る言葉、そして成している事柄一つ一つが、大事にしてきた安息日を破ったり、また飲んではいけないという血を飲めと言ったり、また自分は神から使わされた、神と同じ存在であるということで、神は一人しかいないと言っていたそのユダヤの人たちにとっては我慢ができない、そういう事柄がどんどんどんどん積み重なってきている。そして前回のところではイエスに従っていた弟子たちがイエスの言葉が飲み込めない、硬すぎて噛み砕けない、そういう事柄を述べて、そしてほとんどの弟子たちがイエスのもとを離れていく。信じたユダヤ人たち、弟子たち、さらに十二弟子までもがイエスを裏切っていく。そのことが、予言されているような、これからどんどん人が離れていく。そのことが予言されている場所でありました。今日のところもまた三つポイントに絞って、ご紹介したいと思いますが、まず、兄弟たち。はじめにその兄弟たちがここに出てきます。イエスの兄弟というのはどういう存在なんだろうか、そしてまたその兄弟たちがイエスをどう扱ったのか、そのことをはじめに少し取り上げたいと思います。そしてもう一つは、この7章全体を理解する一つの鍵となっているカリオの祭り、このことについて少し全体像というか、カリオの祭りというのは一体どういう祭りなのか、あまりしますと長くなりますので、7章全体を通して 少しずつ読んでいく中で、カリオの祭りというのが、まあ、7章を読み終えた頃には、あ、カリオの祭りというのはこういうことなのかなということが、分かるように、まあ、少しずつ、ご紹介したいと思います。そして3番目、これが今日の一番大切なところでありますけれども、私の時がまだ来ていないと。時が来ていない、じゃあいつ来るんだろうか。そしてイエスが語っている時というのは一体何を、意味して語っているのだろうか、まあ、そのようなことを、今日は取り上げていきたいと思います。まず初めの、ところ、前半の、ところです。その後イエスはガリラヤを巡っておられた。ユダヤ人が殺そうと狙っていたので、ユダヤを巡ろうとは思われなかった。時にユダヤ人のカリオ祭が近づいていた。イエスの兄弟たちが言った。ここを去ってユダヤに行き、あなたのしている技を弟子たちにも見せてやりなさい。公に知られようとしながら、密かに行動するような人はいない。こういうことをしているからには、自分を世にはっきり示しなさい。兄弟たちもイエスを信じていなかったのであると。イエスがガリラヤ湖の周辺を、まあ、巡り歩いていた。そしてユダヤ人たちがイエスを狙っていた。当時の人たちが大切にしていたカリオの祭りが近づいてきたとき、その兄弟たちがイエスに、まあ、語っている。そしてその語りに対するイエスの、一つの、まあ、反応です。兄弟たちという言葉、これは、アデルフィという言葉ですけれども、イエスに肉親がいたかどうか、これは実は、微妙な問題であります。特に、まあ、カトリックの乙女マリア、処女であるマリアから生まれた。これは神様から生まれた子供は人間を通して普通の人間の交わりを通してできるものではないという、そういう考え方の中から神様は一人しか子供がいない。ですから、もし兄弟がいれば、神の子が二人、三人、四人、そういうことになると、まあ困ってしまう。このあたり、今、千年堂に流行っていたダヴィンチコードなども、そのイエスが、神の子であるイエスが、そのマグダラのマリアと深い仲になるとか、そういう、神の子としてのイエスにとってそういうことはあってはならない。肉親があってはならない。まあ、そういう考え方に対して、まあ、娯楽番組というか、娯楽の、映画ですけれども、そういう形で、挑戦している。その、兄弟。ここでは、イエスを裏切る人たち、信じたユダヤ人が裏切り、十二弟子をはじめとする弟子たちがどんどん裏切っていく。そして、さらに、肉親まで裏切った。イエスの周りにいた人々が一人減り、また一人減り、どんどんどんどん減っていく。五千人いた、群衆たちをはじめ、多くの弟子たちがイエスを取り残していく。そして、ここでヨハネは、他の聖書に、福音書にはありませんけれども、さらに、肉親までイエスを捨てて去っていく。もしくはイエスを理解することができなかった。これが、兄弟たちはイエスを信じていなかった。多分ヨハネは、弟子たち、ユダヤ人たち、そして最後にこの自分の肉親である、本来、あうんの呼吸で分かっていても良いような、その肉親までイエスを裏切っていく。そのことをここでほのめかしているのではないかと思うのです。そしてもう一つ、カリオの、祭りです。これは私たちに分かりやすい表現をすれば、カリ小屋の祭り。小屋、小さな、例えば、ベニヤ、もしくは戦後の日本を体験された方は、バラックの建物、そういう仮の住まいですね。その、仮の住まいに8日間、秋の収穫祭、もともとは秋の、収穫祭、ブドウとオリーブの 収穫祭であったこの時に、人々はわざわざ家を出て仮の小屋を建ててそこに住みます。なぜそんなことをするのか。せっかく家があるのにわざわざ粗末な小屋に住む、まあ、小屋とかテントのようなものでしょうか。そういった事柄、これは旧約聖書の出エジプト記に書かれているイスラエルの人々が放浪していく様、エジプトという土地で奴隷状態にあった人々が荒れ野を40年さまよった。その時に人々は立派な家を持たなかった。ですから仮の住まいにいた先祖たちのその苦難苦しみを覚えるために、今もイスラエルのユダヤの人たちは仮の小屋を建て、そしてそこに住むというそのお祭りをしているようです。そして他の3つのユダヤ三大祭り、この仮用の祭り、それから今の私たちのイースターにあたる過ぎ越しの祭り、これもともと大麦の収穫感謝祭、そしてペンテコステにあたる五旬祭、これは小麦の収穫ですけれども、この3つの祭りのうちで仮用の祭りが最も多くの人たちをエルサレムに集めていた、そのように考えられているところです。少し本筋からそれるんですけれども、仮用ということを考えていると、子供の本棚にあったヤドカリというのがすごく気になって調べていました。ヤドカリはご存知の通りに、貝の中に宿る、虫なんでしょうか、貝の仲間です。ちょっと分類はわかりませんけれども、このヤドカリというのは体が大きく、なると、その体がその貝殻に、合わなくなっていく。ですから成長していく中でどんどんこう貝殻を変えていくそうです。そして、この本を書いた人は子供の頃に、水のところからコツコツコツコツとこう音がする。でよく見てみると貝殻同士がこうぶつかり合っている。一体何をしているんだろうか。するとよく見るとヤドカリが体をぶつけ合っている。これは、喧嘩をして、そして力の強い方が、その殻、自分がもうこの殻が狭くなったからということで、もう一人別の貝殻を見つけて、そしてそれをこう叩いて、悪い言葉で言うと脅してですね、その家を取るという、そういう、感じのことをしていくそうです。ヤドカリのことを見ていくと、エジプトから仮の宿をテントのようなもので生活していたイスラエルの人たち、彼らもまた、そこに定住していた人たちの、その家を、奪っていくようなことをしていきました。そのようなことが少し頭の中で巡り、そしてまた私たちも、特に私は、定住の、家に住んだことが、ありませんので、いつも仮の宿りに住んでいました。ですからその、仮の、宿りに住むことを大切にしているこの人たちの、考え方、とても、考えさせるものがありました。そして本題に戻りますが、その仮用の祭りの時に、兄弟たちが語ったこと、それは、ここを去ってユダヤに行き、その技を弟子たちに見せなさいと、公に知られようとしながら密かに行動するような人はいないと、自分を世にはっきり示せと。イエスの兄弟たちが言ったのは、ガリラヤ、当時の田舎のところで、くすぶっているというか、ここで、いろんなことをしている、それを公、ユダヤ、そしてそのもう少し南にある要はエルサレムに行きなさいと、仮用の祭りが中心的に行われているエルサレムにあなたは行って、そしてそこで世の人々にあなたの成していることを公にしなさい。公という言葉を調べてみると、その隠すこと、そして、公に記す、真理という言葉を紹介したときに、覆われていることが徐々にこう明らかにされるということを説明しましたけれども、ここでもまたイエスの兄弟たちの言葉を通して イエスに対して隠れているその今隠されている謎である事柄を徐々にこう明らかにしなさい、もっとはっきり人々に示しなさいと、そのことを兄弟たちの口を通して語らせるわけです。しかしイエスはそれに対して6節、私の時はまだ来ていないという言葉で返していきます。つまり兄弟たちが公にしなさいと、明らかにしていきなさいということに対して、いや、まだ私のことは隠されたままであるという。私の時はまだ来ていない、これが今日の大切な言葉です。そして8節にも同じように、あなた方は祭りに登っていくがよい、私はこの祭りには登っていかない、まだ私の時が来ていないからであると言って、イエスはガリラヤに留まられたと書かれています。時がまだ来ていない、一体どういうことをイエスは、この兄弟たち、また私たちに語っているのでしょうか。時という言葉、ギリシャの人、そしてユダヤの人たちにとっては、いくつかの時が、ありました。英語の、hour という言葉があります。h-o-u-r、時間という言葉で、に訳されている、言葉の、元になったホーラーという言葉がありますが、これは、特定の時間、例えば1時、2時、そういう特定の時間を表すときに使われる言葉です。そして、クロノスという言葉、これは英語のクロニックとか、クロニクという、その長期間にわたるとか、年来の絶え間がない時間、もしくはクロニクルというのは年代記とか年表という、そういう時間の、まあ、量的なものを表す、その言葉がの元になったクロノスという言葉ですから、1時2時という特定の時間を表す言葉、そしてまた私たちが普通使う、その年代の的な時という言葉、これに加えてもう一つカイロスという言葉が、ギリシャ語にはあります。あえて訳すならばチャンスという意味合いでしょうか。その絶好の機会、チャンスという、そういうニュアンスを持った言葉だそうです。ですから、ただ時が流れている時、また1時2時というそういう時ではなくて、そこには何らかの意図がその時の背後に隠されている。そして聖書の中でカイロスという言葉が使われる時には、神の時、神が永遠の命を持って働かれるその時である。イエスが、私の時がまだ来ていない、そのカイロスというものがまだ来ていない、神がこの時だという、神が働こうとするその時はまだここには来ていないという。ですからイエスは時間的に、自分は行く気がないとか、何時になったら行こうとか、そういうことを言っているのではなくて、神が私と共に働かれる最も大切なその時はまだ来ていないという、そのことをイエスは語っています。そして日本語では来ていないと訳されている2つの6節と8節の言葉、これも元の言葉では違う言葉が使われています。6節ではパレミ、これはそこにこう居合わせるとか、そばにいる、やってきている、そういう意味合いの言葉です。ですから、その神様が働かれる時というのが、そばにこう来ていないという、そういう、意味合いの言葉。神が私たちと共にいるというのが、キリスト教の大切な、考えですけれども、そばにまだ来ていないという。そして後半の言葉、これは、プレロという言葉。これは満たすとか、成就する、全うする、満ち溢れるという言葉です。イエスは神の時、神が働かれる時がまだそばに来ていないという言葉の後に、さらにダメ押しのような形で、神の働かれる時は 私たちのところにまだ成就していない、満ち溢れていないんだという、そのことをここで語っています。別のところでこの言葉は律法が満たされる、律法が成就する、神の言葉が、旧約聖書の神の言葉がイエスを通して成就するという、そういう、意味合いの時に使われています。十字架の箇所を見ると、いつこの時が成就するのか、神様が共に働かれるこのカイロスという時がいつ成就するのか、そのことのヒントはこの先に出てきます。しかし今日の7章のところではまだその時はまだである。そしてイエスはその時はまだ来ていないという言葉の間に6節の後半から、しかしあなた方の時はいつも備えられている、要はあなた方を憎むことができないが私を憎んでいる、私が世の行っている技は悪いと明かしているからだ、あなた方は祭りに登っていくがよい、私は祭りには登っていかない。イエスが語っているカイロス、神が働かれるその時と反対にあなた方の時、これは神の働きがなされていない時。世という言葉は、その当時の人たちの、世、そして神を信じない人たちのことを表しています。ですから、その世がはびこっている今のその時、そこには神が働くその時はまだ来ていない。しかし、あなた方はその時の中に住んでいる、宿っている。そのことをイエスは語り、そして自らガリラヤに留まる。そこで今日のところは終わっています。イエスの時がまだ来ていない。その神が共に働かれる時がまだ来ていない。じゃあいつなのか。これは一つのヒントはガリラヤからイエスが出るとき、イエスが十字架にかけられるエルサレム、ここに行くとき、そしてイエスがその言葉が神の言葉、神のなされる技が成就する、これは十字架の上で一つヒントの言葉が述べられています。しかしここでは今はまだその時が来ていない。これを私たちはどう読めばいいのか。その時がまだ来ていない。イエスがその活動して弟子たちが離れていき、人々がイエスを置き去りにしたその時に、イエスは私の時がまだ来ていない。神が共に働かれるその大切な時はまだ来ていない。もし私たちがこの言葉を、今の私たちに語られている言葉と聞けば、どのように私たちはこの言葉を受け取ればよいのでしょうか。神が働かれるその時、カイロスが私たちのところにまだ来ていない。旧約聖書の中に、コヘレトの言葉、前の聖書では伝道の書と書かれている聖書があります。このコヘレトの言葉の3章に有名な言葉、何事にも時がある、生まれるに時あり、死ぬに時がある、その時という言葉が象徴的に用いられているところ、そしてその締めくくりには、神のなさることはその時にかなって美しいと。神が働かれ、私たちのために働かれるその時は、私たちの目には生まれる、これは喜びです。しかし死ぬ、 これは手放しでは喜べない。私たちの人間の理解では、そのことが本当に神様の与えられた出来事なんだろうか。神様が本当に私たちと共に働いて、そのような技をなされているんだろうか。そのことを疑ってしまうような出来事が対照的に書かれている。その締めくくりに、神のなされることはその時にかなって美しいと述べています。イエスの時がまだ来ていない。そしてその時を決めるイエスの時、イエスを使わされた神の時、神の働きがイエスと共になされる、成就するその時は私たちにはわからない。しかし、旧約聖書のコヘレトの言葉が私たちにヒントを与えてくれているのは、私たちが一つ一つの出来事、喜びの時、また苦しみの時、それぞれの事柄の中に神様の意志、神がこの時を美しいものとして私たちに備えられたものである。そしてイエスの時はまだ来ていないかもしれない。しかし、もし来ていないのであれば、聖書の中で成しているイエスの出来事、それはその時が成就するまでの間、イエスは私たちが信じるようになるために働いておられる、その姿が聖書の中にたくさん書かれている。十字架で時がもし満たされたとすれば、それまでの間の働き、イエスがもう一度私たちの元に来るのがまだであるとすれば、私たちはイエスが働かれたようにその時まで、その時を信じて、そして美しい神の時が私たちの一つ一つの出来事の中にいつ来てもいいように備えつつ歩みたいのです。そして私たちが信じる時、神の働きを心から祈る時、私たち一人一人のために十字架にかかられたイエスのその愛の時が私たちの中にも働かれる。そのことを私たちが信じつつ歩み、そして聖書の中からそのイエスの働きを学んで歩むことを願うのです。お祈りをします。神様、ヨハネによる福音書の中で主イエスキリストは私の時はまだ来ていないという不思議な言葉を残されています。あなたが私たちのために使わされ、そしてあなたに近づき、あなたを信じるために使わされた主イエスを私たちはことごとく裏切ってきました。今もなお私たちは裏切り続ける、そのことがあります。しかしそれ以上にあなたがその御子イエスキリストを十字架という、とても悲しい出来事ではあります。しかしそのことによって私たちに永遠の命、希望を備えてくださいました。どうか私たちがあなたを見失うとき、あなたの愛を感じることができないとき、どうか主が共にあなたと働かれるときが私たちの中にも、信じるとき、祈るときに必ず備えられる、そのことをどうか待ちつつ、そして祈りつつ歩むことができますように導きを与えてください。この祈りを集まりましたお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げします。アーメン。
ご起立いただきまして、賛美歌453番を歌います。 礼拝の恵みを感謝し、応答と献身の印として献金を捧げます。
御在天の父なる神様、今朝も健康を与えられ、こうして礼拝に出席できましたことを感謝いたします。ただいまの御言葉を心に留め、感謝と祈りを持って一週間が過ごせますように。ただいま捧げました捧げ物、あなたが清めてあなたの御用のためにお使いください。この祈り、主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
誕生者の方が、今週誕生者の方がおられますので、お祈りしたいと思います。松 木さんはお休みですね。はい。で、今井健介さんが1月の27日です。で、お祈りします。神様、先年の、2006年の12月に、私たちのこの高野原教会の会員となり、またそのクリスマスの時に、妻、浜江さんをその支えて、信仰告白の時を共にした、今井健介さんのその尊い誕生の週であります。どうか今井さんのその熱い祈りがあなたによって引き受けられ、今回の浜井さんの洗礼に至ったこと、そしてまたこれからもあなたがこの二人の信仰の歩みをしっかりと守り導いてください。健介さんが来られた時にこの教会に展開したいその旨、そして浜井さんの洗礼について願いを持っていた、その祈りがあなたによって聞かれ、またその喜びを私たちが共にすることができた、その恵みをあなたがこの教会の私たち一人一人に備えてくださった、その感謝を思います。どうかこれからも共に信仰にある兄弟姉妹としての交わりがあなたによってより豊かなものとなりますように導きを与えてください。この祈りを集まりましたお一人お一人の祈りとともに、主イエスキリストの御名によってあなたの御前にお捧げいたします。アーメン。今井健介さんです。おめでとうございます。それから新しく来られた方のご紹介をします。立って、皆さんにお顔を見せていただきますようにお願いします。白井由美さんです。ようこそお越しくださいました。またぜひお越しください。はい、以上です。
お手元の修法に基づきまして牧会報告をさせていただきます。今日はこの礼拝後、教会学校の教師会がございます。どうぞ CS の先生方お残りください。今週の集会は23日火曜日、学園前家庭集会が三浦さんのお宅で行われます。また24日水曜日10時半から聖書講座ヨハネ8章の学びがございます。また夜7時からは晩祷会新明記の学びです。どうぞそれぞれの時、もし時間が終わりの方は覗いてみてくださいますようにご案内いたします。ひまわりグループは25日木曜日に延長保育をいたします。新しく新年度の募集も始めておりますので、どうぞお覚えください。京都地区集会は26日金曜日午後5時から酒井さんのお宅で行われます。その地域の方々、どうぞ酒井さんの方までご連絡をお願いいたします。街道清掃日は26日金曜日、婦人会、青年会の方々のお名前が挙がっております。よろしくお願いいたします。遠藤牧師のご予定、25日木曜日午後1時半からが面会日となっております。どうぞその時を有効にお持ちください。次週手術は1月28日、高胆節第5手術の礼拝がございます。この日は賛美歌21を用いますので、どうぞお持ちの方はご持参くださいますようにお願いいたします。なおこの日の説教は渡辺圭一郎新学生でございます。できればというのかという題でメッセージを伺います。どうぞお出かけください。礼拝後の集会はコーヒーアワーと聖歌隊の練習がございます。それから今後の集会行事の予定でございますが、1月28日5時から宇治教会の幽霊杯に参加いたします。渡辺新学生が奨励奉仕をなさいます。そしてその後、夕食を含めて宇治教会の青年との交流会が持たれます。どうぞその詳細は渡辺新学生までお尋ねいただいて、お近くの方どうぞ
お出かけください。それからふれあいバザー2月10日については工藤さんの方から少しご説明をいただけますでしょうか。降りてらっしゃるまでの間に教会学校冬山登山が2月12日月曜日8時から、教会に集まりまして7時解散の予定で函館山に参ります。どうぞ覚えてお祈りいただきますようにお願いします。それではどうぞ。
先週もご案内させていただいたふれあいバザーなんですけれども、あの後ろに紙貼らせていただいてます。今ちらっと見たら早速お名前書いていただいている方もいらっしゃいますので、あの当日お力いただける方もですし、それからもしかして当日は無理なんだけれども何か検品とか、あの今回ちょっと軽食コーナーを作りたいと思ってますので、なんかそういうのをあの作ってもいいわとおっしゃる方がおられれば、どうぞその旨あのお名前書いていただいたらと思います。あのできる範囲で結構です。少しずつ力を持ち寄って楽しい時間にしたいなと思ってますので、ご協力お願いいたします。
ありがとうございます。それではその後少しあの大切なご報告について遠藤先生の方からお願いします。
はい、先に、今のページの事柄を先に言っておきます。1月28日、来週、私は、バプテスト、教会、奈良佐保キリスト教会の特別伝道礼拝と、世界講演会の講師の、奉仕をします。そして、渡辺新学生が説教するときは僕がいるはずだということを確か約束したはずですので、今回、渡辺さんの説教原稿を先に見させていただいて、それで、まあ、その後、臨んでいただくということで、ご了承いただきたいと思います。それから、2月の25日、先ほど少し紹介しましたけれども、奈良県伝道会の青年会が数年ぶりに、再開される予定です。ダヴィンチコードを見てですね、そして、うちの教会の関谷先生に、ダヴィンチコードについて、まあ、大いに語っていただくという、確か、この教会の、前の集会でも、そんなことをしてほしいという希望があったと思いますが、それを青年会の集会としてこの教会でやりますので、ぜひ青年以外の方も興味のある方はどうぞご参加ください。その後交流会を持つ予定です。またその日の聖日は奈良教会のと高野原の講談交換ですので、奈良教会の栗原康介先生がこの教会で奨励を説教していただきます。また栗原先生は青年会の担当ですので、そのままここに残っていただくことになります。それから次のページの、役員会報告です。とても大切なことなので、かなり、まあ、いつもより長い、スペースですけれども、ご紹介させていただきます。で、バリアフリカ検討委員会の答申を受けて10月に、陪席していただいて、そして将来の街道建築の可能性も含めて、私たち役員会のメンバーで、その建築の素人がいろいろああじゃこうじゃというよりは、一度専門家の方にまあ見ていただいて、そしてもしその専門家が見たらどういうふうな視点でまあここの街道のことを見ていただくのか、そのことを10月の役員会で決め、まあ継続審議となっていましたけれども、その後専門家の方に一度来ていただき、そしてまたそのアトリエに一度出向いて教会の現状等を説明させていただいた上でご意見を伺いました。で、まずそのバリアフリーのいくつかの課題の中で、例えば表玄関に車椅子用のリフトを設置するとか、スロープを設置する、もしくはこの街道の後ろ側ですね、今プレハブのある方に増改築する、まあ、そういういろんな可能性についても、検討していただいたんですけれども、専門家の目として、まあ、不可能ではないけれども、しかし、抜本的な、そして迅速な、バリアフリー化のためには、それよりはむしろ、新築して、そして、法的な規制、その従来の通り、建蔽率、容積率はそのままなんですけれども、地下室とガレージについて、規制が緩和されているので、このスペースを、まあ、有効に用いた方がいいのではないかということ。そして、まあ、仮に新築した場合は、どういう可能性があるのかという、提案を、受けました。そして、 あくまでも仮にということですけれども、例えばバリアフリーの、まあ、抜本的な解決として、ほぼフラットに、街道の、地下部分に入ってエレベーターで1階部分の礼拝堂に上がることができる。また礼拝空間がだいたい120名ほど常時座れるようなスペースを、まあ、取ることができる。それから地下室に街道とは別の、まあ、交わりの場所、それからキッチンを広げることが可能である。その他細かいところたくさんあるんですけれども、主に私たちのバリアフリーの問題、そして今の街道の課題の多くの点が改善されるのではないだろうかという、そういう提案を受けました。ただこれは中長期の私たちがこれからどういう教会形成をしていき、どういう展望を持ってこの教会が働いていくのか、そのことともとても重要な関係がある事柄なので、できるだけ慎重に、そして同時に役員会だけで、こそこそそういうのではなくて、やはりできれば、こういう案を受けたけれども皆さんはどう考えるんだろうか、そのような会員皆さんの意見を伺いながら、検討していくのが良いのではなかろうかと、そういうことで、2月18日に持たれる全体会、それを、その街道新築の可能性のことも、検討しながら中長期の展望、これからこの教会がどういう歩みをなすのか、そのことを考えて話し合う場とすることにいたしました。そして役員会で聞いたのと同じようなプレゼンテーションをその時にしていただいて、皆さんも同じようにもしここの街道を新築した場合はどういう可能性があるのか、そのことをご一緒に体験していただき、その中で新しい展望について語っていきたい。もちろん賛成権反対権たくさん出ると思いますが、その中でこれからの展望を具体的な案とともに考えていければと願っています。それから同じく中長期の事柄に関わることとして、同志社大学神学部の有志の先生、それから私どもの関谷先生、それから京都教区の有志の牧師、有志の牧師が集まって、同志社大学の京田辺キャンパスのそばに、教団の教会を設立することを、まあ、将来的な目標にした、田辺伝道を推進する会というのが、発足しました。この書き方だとなんか私が主導したみたいですけれども、私は皆さんとの関係の中から前に出てきているわけですけれども、同志社大学神学部の原誠学部長、それから関谷直人牧師、それから越川牧師、それから先週来ていただきました西村牧師、この4人が一つ共同代表のような形でしていくということが決まり、次年度2007年度4月から土曜日を候補にまず礼拝をキャンパスの中で始め、そしてその中から徐々に田辺の京田辺キャンパス付近にぜひ教団の教会をということです。ですから役員会の中で、このことに、一番、近い教会でもありますし、田辺キャンパスには私たちの、ここに集っている青年たちもたくさんいますので、そのことも含め、この伝道に、私たちも積極的に関わっていこうという、そのことを、確認、いたしました。以上、また、ご質問等があれば、私の方におっしゃっていただいて、そしてまた18日ぜひお越しください。私が素人が説明するよりプレゼンテーションを見て、その中で、ご一緒に考えたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。以上です。
それではグリーティングをいたします。どうぞ両隣前後の方とお名前の交換をなさってください。礼拝後またどうぞその続きをなさってでは正英541番を歌いまして、祝祷構想を持ってこの礼拝を終わります。
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき御交わりが、ここに集いました回収一人一人の上に、豊かに限りなくあらんことを。アーメン。